はい、皆さんこんにちは、平野です。今日はですね、私の、コンサルティング型サービス、Firebird に参加されている徳久さんに、まあ、進捗とかね、実際やってみてどうだったか、あとは何が勉強になったとか、何が良かったかみたいなことを、ちょっとつらつらとインタビューしてみたいと思いますので、徳久さんよろしくお願いします。
徳久です、よろしくお願いします。
はい。実際ですね、Firebird という私のこのコミュニティに参加していただいて、2月の確か20日から始めてるんで、ちょうど4ヶ月ぐらいが経とうとしてるわけですね。
はい。
はい。どうですか、実際4ヶ月経ってみて、まあ、まだまだ先は長いわけですけども、
はい。
これがもう単刀直入に感想として良かったなみたいなことあります？
やっぱりその教えていただいた方法っていうのが、すごく理にかなってたっていうのがまず第一ですね。
うん。
自分で今並行して、Firebird の作業をしながら、いろんな勉強をしてるんですけども、インプットが必要だなと思ってインプットをたくさんしてたんですけども、そういった、ビジネスの勉強とかをすればするほどですね、Firebird でやってることがすごい理にかなってるなってことが分かりまして。
うん。
あとはやっぱこういう個人ビジネスっていうのは PDCA サイクルを早く回すことがすごく大事なわけですけれども、
はい。
それがものすごく早いっていうのがすごくいいですね。
そうですね。まあもちろんね、そこには当然そのやりとりの多さ、交流の、頻度が多いっていうのはあるわけですけど、
うん。うん。
多分ね、これあれですか、一人でやってたらこんなに早く回せると思います？
まず無理ですね。
無理ですね。
それぞれのその段階で、そのやるべきことっていうのは、断片的には知識としてあったんですけれども、
うん、
この流れでやるっていうことと、
うん、
その流れに沿った細かなノウハウっていうのは、まあ、一人ではまず無理ですね。
うん、やっぱそうですよね。うん、
あとは、やっぱり人間っていうのは自分のことがわからないので、あ、これはだから、この Firebird に参加してとても良かった点の一つなんですけれども、
はい、
やっぱり人間は自分のことがわからないので、自分のこと、だから、こういった形で外部の人が冷静にアドバイスをくれる。
うん、
行動の勇気づけをしてくれる、嫌な形じゃなくて、
はい。
っていうのもすごく大きいですね。これノウハウだけもらって自分でできたかって言うとやっぱできなかったと思います。
うん、なるほど。うん、まあ多分ノウハウだけもらっても実践しないと、本当の気づきとか、
うん、
なんか、まあ、ここが自分の苦手な分野だなとか、得意なとこだなとか気づけないですよね。
気づけないですね。
うん。
あとね、それ以前に手が止まっちゃう気がしますね、多くの人は。
まあそうですよね。
うん。これだっての疑心暗鬼になっちゃう部分があるので。
うん。
そこでこう、いや、その方法で合ってますよとか、
うん、
ちょっと修正しましょうかとか、
うん、
ちょっと立ち止まって、ちょっとインプットをやってみましょうかっていう、こう、信頼できる人に言ってくれるっていうのがすごくいいですね。
うん、
だからこそ、この短期間で、40万ちょっとの売り上げが上がったっていうのは、それがそのおかげだと思ってます。
うん、ありがとうございます。そうですよね。40万売り上げっていうか、ほぼ利益ですもんね。
ほぼ利益です。
うん。しかも新しいカテゴリー、今まで徳久さんがやられてきたカテゴリーの分野じゃなくて、新しい分野にチャレンジされてってことなんで。
はい、もう自分でもだから大変驚いてます。
うん。いや、でもそれはね、徳久さんが、信じてついてきてくれてることと、あとは、僕の相当早いこのやりとりの流れに乗ってくれたっていうね。
いや、サポートの対応の速さはちょっと驚異的ですね。
気持ち悪いですよね、ちょっとね。
いや、気持ち悪いとか、すごくありがたいですけど、平野さんすごいなと思って、逆に。
いやいや、もう、今、スマートフォンが、ね、あれば、どこでもやりとり仕事できるわけなんで、
うん、
僕ね、いつも疑問に思うんですよ。サポートしますって言って、はい、
うん、
24時間365日サポートしますって言って、うんうん、質問してもね、返ってこないんですよね。で、その質問もね、質問の仕方が悪いと怒られるっていうね。
そうなんですよ。そういうところがありました。
心が折れるんですよ、質問した方は。
そうなんですよ、本当に。
なんかね、自信をなくして次質問する気持ちにならなくて、なんか怖くなっちゃうんですよね。
いや、本当に。だから、私もそういうところに入って痛い目にあったことがあるので、
うん、
正直言えば今回もだから質問するたびに、最初の頃はやっぱ不安感があるんですよ。
うんうん、
でも、平野さんのサポート、その返事の仕方とか、サポートの速さとかが、次の行動に結びつくんですよね。
うん、ありがとうございます。
だから、サポートのプロだなこの人は、つくづく思いました。
いや、サポートっていうよりも、ただ単純に、隣にいて、交流してるつもりなんですよ。
あ、その感じよくわかります？受けてて。
サポートしてるっていうよりも、だから質問されたら、僕質問で返すこともありますよね。え、それってどういうふうに思ってるんですかとか。
そうそう。
それってこういう解釈で質問されてますかとかってやるじゃないですか。
はい。
質問で返すっていうね、サポートしてる人ってほとんどいないと思いますよ。
そう、だから最初は、とか思ったりしたんですけど、
うん、
結果的にはそれが自分で考える力をつけさせてもらったので、
うん。
あ、こういうことやんないと逆に力はつかないなっていう、自分の仕事の、コンサルティングとかでも、この方法使えるなと思って、非常に参考になりました。
うん、ありがとうございます。あとね、ちょっと僕が、文章で書いたりするのが苦手なので、長文とかが苦手なので、
うん、
多分お返事の半分以上は動画で返してますよね。
半分以上
ですね。そうですよね。で、多分、平均すると、1日に1往復ぐらいしてますよね。まあ、2日に1回かもしれないけど。
いや、そのくらいですね。
そのくらい頻繁に毎日やり取りしますよね。
はい。すぐ返していただけるので、また行動ができて、
うん、
また次の疑問が浮かんで、またこっちも質問とか報告ができるので、
うんうんうん、
すごくいいテンポで、そう、仕事ができます。あ、だから、4ヶ月でこれまで自分の新しいジャンルで結果が出たっていうのは、このテンポの速さを作っていただいた、伴走して作っていただいたっていうのも大きいですね。
ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。でも、もう狙い通りですよ。僕からすると。うん、いや、これね、うん。なんでこんな話ちょっとしたかっていうと、はい、ちょっと誰かの文句を言いたいわけじゃないんですけど、
はい、
普通にリアルで考えたときに、質問したら1週間後とかね、なんか早くて3日後に質問が返ってくる、答えが返ってくるなんていうのってありえないと思うんですよ。
よっぽど変人ですよね。
ね、普通にね、取引先とかなんかお客さんから電話かかってきて、見積もりお願いしますって言われて、何も返事もなしに1週間後にいきなりポンと来るとか、ありえないと思うんですよ。
ありえないですね。
で、普通にありがとうございますってお返事して、ちょっとお時間いただくんで、3日後ぐらいにまたご連絡させていただきますとか、
うんうんうん、
コミュニケーションがあった上で進んでいくと思うんですよ。
うーん、
でもなぜかね、このインターネットビジネスの業界っていうのはそれがないんですよね。それがないことに僕はすごく今まで傷ついてきたし、なんかそういうもん、そう、そういうもんだって思うたんびになんかね、この業界に対して愕然としてたんですよ。
そういう業界なんですね。
そういう業界なんです。だから自分たち
が。一部そういう経験をしてきたことがありましたけど。
いや、基本はね、そういう業界だと思った方がいいですね。
腐ってますね。
だから僕からすると、販売者さんの自由を守るために約束を果たさないという、なんかこの実態が、もうちょっと時代に合わないんじゃないかなと思うので、僕はそれをしたくないなって気持ちなんですよ。
いや、まさしくそうだと思います
ね。うん。なんかちょっと変な話になってましたけど。
いえいえいえいえ。
じゃあもう一個ちょっとお伺いしたいんですけども。
はい。
そうだな。まあ、ファイアーバードを通じて、まあ、私を通じて、まあ、ご提供するノウハウとか、まあ、コンテンツってあるじゃないですか。
はい。
それって、どうです？最新のものだとか、逆になんかこう、普遍的なものだとか、なんか印象とかあります？
うん。定番と最先端の情報の中から、
うん、
その個人ビジネスを回していく上で一番いい選択肢なんだなっていう感じがします。
ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。
だから、その、平野さんの中にはいろんな情報、最先端から定番の全部入ってるけども、
うん、
本当に自分たちに、その我々のようなその自分の好きなことでビジネスをやっていきたいっていう人がすべきこと、
うん、
その組み合わせ、具体的な方法をこうろ過した状態、まとめた状態で提供していただいてるっていう感じがしますね。
なるほど、なるほど。まあ、でも確かにそういう気持ちでやってますね。余計な情報を与えてしまうと迷うし、
そうなんですよ、
うん、かといって古い情報では通用しないし、
そうそうそうそう、
僕の中の最適解っていうものをご提案して、まあ、しかもそれがそのことを再現することもできしやすいし、効果も出る方法、
うん、
っていうのを僕の中で相当フィルターでこうフィルタリングして、絞り込んで、精査してご提供しているようにはしてますかね。
それがこっちにも伝わってきますし、
うん、
グループコンサルティングなので、
はい、
やっぱ他の人たちの事例も見ると、
うん、
私が思ってたことは間違いないなっていう
こと
な
ん
ですよね、
うん、
やっぱ他の方が同じように結果を出されて同じような感想を 言われているので、
うん、
最適解だから、うん、なんか最先端っていう感じでもないんですけども、最先端だなっていうなんかちょっと頭にならない答えにな
る、なるほど、なるほど、
そんな感じがしてます。
確かに確かに、ありがとうございます。いや、なんかいろいろ褒めてもいただいたし、なんか誘導しているような感じもあるんですけど。
いえいえ、もう本当に思った通りのこと言ってるだけで。
はい。じゃあそうですね。最後に、じゃあそうだな。まあ私はやっぱり、まあ僕の中でですね、コンテンツ提供することも価値はあると思うんですけど、まあ、直接お話伺って、その方の状況に合わせたご提案とか、まあ、行動の指示とか、サポートするっていうのが一番僕なんか得意なんですよね。
得
意だし、楽しいんですよね、それがやってることが。
あ、それ感じますね。はい。
なんかそういうことを望まれてるんだけども、でもちょっとこう躊躇してる方に向けて何か、なんかポジティブな勇気づけられるメッセージいただけるとちょっと嬉しいんですけど。
そうですね。やっぱ結果を出される方っていうのは、まあ、ファイバードに限らないんでしょうけれども、
うん、
そのメンター、その指示をしてる人、主催してる人の言ってることを 100% 信じて手を動かせるかっていうことが重要だと思うんですよね。
うん、
で、まあ、高額なコンサルティングだったりすると、
うん、
なかなか体験してみないとわからない。
うん、
多いじゃないですか。
確かに確かに。
疑似的に価値を与えることがなかなか難しい業種とかサービス内容だと思うので、うん、
はい、
躊躇されると思うんですけれども、正直ここま、ファイアバード入ってから、その自分が提供しようと思ってるのが、コンサルティングビジネスなので、
はい、
やっぱり同時並行にいろんなプロモーションとかも見てったり、
うん、
場合によってはちょっと教材を買ったりとかしてるんですけれども、
はい、
やっぱりファイアバードほど、結果が出るノウハウっていうのは、正直ないなぁと思ってて。
ありがとうございます。
それはノウハウであり、その、ノウハウであり、その、コンサルティングの部分のその両輪が、
うん、
あるので、結果が出るんだなっていうのをつくづく私は体感として分かってるので、
うん、
よっぽど平野さんのことが、声が嫌いとか、顔が嫌いとか、なんか、話してる内容がっていう人以外はですね、もしあなたが特に、インターネットビジネス難民になってるんであれば、で、条件が合うんであれば、もう思い切って飛び込んだ方が早いですよっていうふうにお伝えしたいですね。
うん、なるほど、ありがとうございます。
私もだから、金銭的なね、条件の問題で、なかなか平野さんのこういうサービスを受けることができなかったですけども、もっと早く受けろよっていうふうにね、私に伝えた
いです。なるほど、
価値があると思います。
うん、なるほど、ありがとうございます。うん、まあそうですね、もうそう言っていただけて本当に嬉しい限りなんですけど、僕はね、本当にそれがね、楽しいんですよね。
それが伝わってきます、
うん。なんかもうね、そうなんですよ。早く稼げるようになって、僕では絶対に価値を届けられない人に徳久さんは伝えられるわけじゃないですか。徳久さんから伝えられる人がいるわけなんで、そのリレーをどんどん回していってほしいっていう気持ちがすごい強いですね。
うん。だからそういう、グルコンのね、他のメンバーの人たちともなんかすごい仲間意識が高くて、このコミュニティとしてなんか、まあ、発展しそうで、すごいそこが楽しみで
もあります。まあでもね、今グループコンサルティングって、まあこのファイアバードのこと今そういうふうに言ってくれましたけど、実際はかなり個人ベースでの付き合いが多いですからね。
そうですね。
うん。
並行してって、
グループと個人といい塩梅で動いてる感じだと僕は思うんですよね。
いやもうまさしくやっぱり個人がね、手を動かさないと結果が出ませんので、そこに重点を置いていただいてるってのは本当そう思います。
やっぱグループだけだとグループに情報を投稿するのをこう躊躇することってあるんですよね。こんなこと聞いたら恥ずかしいなとかね、
あります。
なのでやっぱり個人チャットでもつながって個人とグループと両方でお付き合いしていくと、なんかね、いい塩梅なんですよ。でもそれをやるってことは、その、で、個人のチャットに連絡来てるのに、3日4日連絡返さないってすごい信用を裏切ることになるので、僕の中でもそれをやるってことは、もう期待以上のレスポンス、スピードでお返事してやり取りしていくっていうのを、覚悟を持たなきゃいけないですからね。
そうですね。いや、本当に。
覚悟を持つっていうと重いですけど、僕がそれを楽しんでやってるとなれば話は別じゃないですか。だから多分できる。
平野さんのね、人柄がいいんですよ。
ありがとうございます。
本当に、私人にこんなこと言ったことないんですけども、
はい。
その、一回ね、オフラインのコンサルでお会いさせていただいたときに、その、お話をさせていただいて、平野さん、いい人ですねって思っちゃったんですけど、
はいはい。
こんなことね、一生の中でね、ほとんど言ったことないですよ。
ああ、なるほど。貴重なこと
だった、ね。だから、平野さんのこういったプログラムにいつか絶対参加するぞっていうふうに思ったんですよね。
ああ、なるほど。ありがとうございます。
で、それは、大正解でした。
いや、まだまだ行きますから大丈夫ですよ。
お願いします。
なるほど。ありがとうございます。
とんで
もないです。なんか、のろけ話みたいなインタビューになっちゃいましたけど。
いや、でも、逆に言えば、これぐらい、なんか、のろけられる、語れる人が相手じゃないと、ここまでの結果は出なかったと思いますね。
ああ、なるほどね。
で、まだね、自分の、正直言えば自分の望んでる結果からはかなりの下方でしたけれども、でもそれをこう、めげずに、次に行くぞっていう気持ちに今すごいなってるのは、やっぱ本当このプログラムの秀逸さを表してると思いますね。
なるほど、ありがとうございます。嬉しいですね。まだまだね、ファイアバードも、完成度で言えば、まだ 30% ぐらいなんで。
え、そうなんですか？
まだまだ。
そう思わないですけど。
やっぱり、なってるかな。情報とかノウハウっていうのは、受け取れるレベルになってないと受け取れないっていうのがあるので。
ああ、その通りですね。
ね、月10万円稼ぐレベル、月100万円稼ぐレベル、月、1000万円までいったらちょっと組織にしなきゃ厳しいところありますけど、やっぱりそのメンタリティとノウハウとスキルのバランスよく成長させていかないと受け取れないので。
そうですね。
そこら辺は、まあ、なんていうかな、いきなりね、初心者さんに対してね、プロのサッカー選手がサッカーを教えるっていうのはちょっと無理があったりするわけですよね。まずはね、パス練習ができる中学校の兄ちゃんでいいわけですよね。だんだん高校生とか、サッカー選手とかプロ選手ってなって、成長していくことで、ノウハウ、スキル、そういったものも吸収できるようになってくるので。
その通りですね。
まあ、そこら辺を気をつけながら、まあ本当に、なんていうかな、ついてきてくださるからこそそれができるんで。まだまだ一緒に頑張っていきましょう。
よろしくお願いします。はい、
ということで、もう、本当にこのインタビュー、皆さんに公開したら、なんか、平野さん、いやらしい人ですねって思われるかもしれませんけど。
なんかね、桜っぽいですけどね。
桜っぽい、
距離感。いやいや、俺、全然桜でも何でもないですよ。徳久ウィリアムで検索してもらえればね。
はい。
いろんなところで悪口、平野さんじゃなくて、インターネットビジネス自体の批評とかもしたりしてますんで。かなりフェアな意見だと自分では思います。
ありがとうござい
ます。じゃないと、まあ、名前出せないですね。
まあね、あとは、こんなざっくばらんに喋れないですよね。
喋、れない
です
。
シナリオもなしで、インタビューする質問も全然用意しなくて、いきなり質問しましたから。
いや、本当ですよ。でも普段からね、思ってたから、やっぱりこう言えるわけで。
なるほど、そうです。ありがとうございます。
とんでもないです。
はい。ということで、じゃあちょっとインタビュー終わりにしたいと思います。また引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。失礼いたします。